ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報は、ロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある、行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは。第2回のポッドキャストです。司会の大谷です。
マルタの小賀です。
中野です。
そしてスカイプでの参加は
カナダから小野です。
立川です。
静岡から鈴木です。よろしくお願いします。
はい、では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストはロングステイアドバイザーの有志による勉強会を何回か続けていたのですが、なかなか内容も興味深いので、ポッドキャストでできるだけ皆さんに公開していきましょうということで始めました。今日は第2回ですが、このまま続いていくといいですね。
ですね。
前回ね、取り上げていくのに、ロングステイしたい国ベスト10の中からね、一つずつ国を取り上げて、海外とつないで話していきましょうって言ったんですけども、肝心のベスト10の国についてはね、全然紹介してなかったので、ちょっとお話ししたいと思います。去年かなのベスト10はですね、例えば10位からいくと、10位がスイス、9位がインドネシア、8位がスペイン、7位がフィリピン、6位がニュージーランド、で5位がカナダですね。で4位がオーストラリア、3位がタイ、2位ハワイ、1位マレーシア。マレーシアは堂々の5年連続ですけども、そんな感じです。なんか皆さんコメントあります？こんなとこがとか、妥当なとこですかね。
まあ、
ね、
妥当なところだと思います、う
ん、みんなトップ3はあったかいとこですね。
そうですね。
そうですね。はい、東南アジア多いですね、うん、
カナダも唯一頑張ってますよ ね私も一度行きましたけど、旅行では、非常に景色が良くて、
なんか空気が綺麗なとこですよね。
バンフの方行ったんですけどね。で、毎回、前回も取り上げたんですけども、旅行業界ニュースについても一つお話をしていきましょうということで、最近のニュースを見たところですね、テーマはカナダなので、カナダに関連したものを一つ見つけました。アルバータ州観光公社やエアカナダなどが、カルガリー増便で共同イベント。で、今年は、100周年っていうのはですね、これはカルガリースタンピードというロデオの有名な大会ですかね。それにも当たるので、そのイベントを六本木でやるそうです。スタンピードカフェというのを六本木ヒルズに作って、3月の31日ですね、でイベントをやって、無料で1日3回、パンケーキを配るとかですね、あと抽選でカルガリーまでのチケットが当たるとかいうイベントをやるそうなので、これを聞いて間に合う方はぜひ参加してください。なかなかね、これ撮ってもすぐ、開けることができないので、もしかすると聞く方は3月31日過ぎてるかもしれませんけども、それはまた来年ということで。何かコメントは皆さんあります？ちょっと週違いますけどね。
ちょっといいですか？
はい。
カルガリーっていうのは、アメリカで言ったらテキサスみたいなもんなんですね。オイルサンドが取れるんです。だから、石油が出るんですけども、なんとなく雰囲気が非常に テキサスに行っていて、カウボーイがいたりとか、スタンピード大会なんかもそうですし、なんていうのかな、カウボーイハットかぶって、そして、あのブーツを履いてっていう、そういう感じもそっくりなんですね。だからそういう意味で、すごく、なんかしっくりきましたけど、それを六本木でやるのはどうかなって面白そうな感じがして、私はちょっと日本人もあまり見たことないかもしれないの で、
そうです、ね、
もし機会があったらぜひ行かれたらいいなと思いました。
パンケーキの無料配食なんていうのもちょっと楽しみなので、ぜひ行ってみたい。
11時から13時から16時からの3回やるそうです。パンケーキ
プラスあれですかね。カナダの。
パンケーキブレックファーストはね、よく土曜日とかに、土曜日か日曜日かな、よく教会かなんかで、朝にね、無料で、朝ごはんみんなで食べましょうみたいな感じでよくやったりする。よくある、これも、なんて言うでしょうね、集まりなんですね。
そういう時代がいいから
だね。パンケーキ焼いて、もそれでメープルシロップを日本みたいなの
を
ビットじゃなくてガーッとかけていただく、
たっぷりかけてね、
はい、それが美味しいんですよね、
はい、
六本木でもやるんでしょうか。
多分ね、行ってみましょうよ、
ね、面白そう、
行きましょう、はい、
ニュースについてはそのぐらいでいいですか。
はい、
いいですか。今度なんか、財団で、
はい、
カナダ観光局の、
はい、
ありますね、
はい、
セミナーがね、
セミナーがありましたね、インフォメーション来てましたね。
ブリティッシュとコロンビア、はい、アルバータ州、うん、オリエンオアオンタリオ州の、
はい、
とかのカナダのセミナーをやるって出てましたよ。これご存じ、小野さんご存じなの
多分2009年ぐらいから日本人観光客誘致のために始めたと思いますね、多分。それで毎年それ以来ちょうど4月春くらいにやってるんじゃないかと思います。というのは多分2009年当時に何があったのか思い出せないんですが、日本人観光客がどんどんカナダに行く数が減っていて、それを回復しようという、はいはいはい、でバンクーバーのある BC 州、ブリティッシュコロンビア州と、それからさっきのスタンピードで有名なカルガリーと、それからオンタリオ州ですね、トロントのあるオンタリオ州と、その3州が中心になって、観光客の数を、回復させようというような試みだと思います。
なんか全国で、大阪、名古屋、それから福岡、東京、
はい、
会場がね、それぞれ日にちを変えて、はい、実施されるようですね。
まあ、じゃあ増やしたんですね。最初東京だけでやってたので、各地に増やしたんですね。
なんかカナダ観光局の日本地区代表のモリン・ライリーさんっていう方が、ここの責任者になって始めてるようですね。懇親会までコーヒースナック出して歓迎してるようですよ、ちょっと行ってこようかなと思って
ます。そうですね、
はい、東京は23日月曜日です、はい、
財団から来てましたね。はい、
カナダ大使館の4階で、
はい、
セミナーを、
大使館の中に入れる、
入れるからね、いいチャンスですよ、23日、
面白そうですね。
なんか今日、おととし私行きましたけど、かなり盛況で、良かったですよ。
そうですか。ちょっと行ってみたいと思います。
そうですね。
まあ、
確かに入るのもなかなかできないですから。
なかなかできないですよね。
じゃあ23日。はい。
今日は小野さんにその、準備としてちょっといろいろ聞いておきながら。
はい。
お願いします。
はい。さっきのカナダセミナーですけれども、 おそらく業者というのかな、観光業に関わる人たちが対象になっているので、多分一般の観光客の人をに対するセミナーじゃないような。どうなってました？多分ね、そういう感じの方だと思います。
財団から来てるので、おそらく、まあ、そういう関係者が対象だと思うんですね。
そうですか、
はい、
まあ、特にあれはないですけどね、
あ、そうでしたか、
まあ、誰でも財団から来てるのには特に申し込みとかそういうのはなかったので、入れると思います。はい、っていうか、いや、そうじゃなくて、代理店とか旅行代理店とか、それからまあロングステイとか、そういう旅行に関する人たちにインフォメーション流してると思いますので。
ああ、なるほど。
はい、その関係の方が多分皆さん来ると思うんですね。
そうですね、
はい、
では、
はい、次に行きましょう。
本題の方に行きましょうか。はい、では小野さんに紹介していただきたいんですけど、ビーバーレイクってどういうところっていう概要をちょっとご説明願えないでしょうか。
はい、ビーバーレイクというのは今私が住んでるところなんですけれども、
はい、
本当の名前はリトルビーバーレイクという小さな、本当に小さな湖、もう沼じゃない湖なんですけれど、場所がですね、はい、トロントからだと4時間ぐらい、モントリオールからだと4時間半ぐらい、オタワだと2時間ちょっと、4時間に足らないくらいですか、そういう感じで、大都市から離れているというものすごい田舎なんですけれども、そうですね、多分人間が住んでる数よりは、動物、野生動物の方がはるかに数が多くて、ビーバーの方が人口が高いじゃないか、人口というか分かりませんけど
道路は幹線道路が通ってるんですかね。
幹線道路は、7号線というやつが通ってまして、でそこからだいぶ、そうですね、20分ぐらい離れた森の中です。
7号線ではどこからどこに行くやつなんですか。
7号線はね、カナダを横断するんじゃんから、西から東に横断する、オタワと、一番最後は、バンクーバーまで行ったかな、という、昔の旧幹線道路なんですけれども、そこで、一番うちから近い町じゃないです、村なんですね。村は人口が150人いるかな、というぐらいの、小さな村です。マウンテングローブという集落が一番近いところにありますね。
小野さんがいらっしゃるところは集落じゃないんですか。町なんですよね。小野さんがいらっしゃるところっていうのは
町、今言ったそのマウンテングローブの村から、車で10分ぐらい森の方に入っていった方です。
小野さんの隣近所に家がないんですか。
そうですね。
そうなんですか。
一番近いお隣さんは、はい、2キロぐらい先の、
すごいな、
去年まで牛を飼ってた肉牛農家ですね。
スケールが違いますね。
だからちょっとお醤油借りにっていうく
らい。はい、行かないわね。
行かないですね。
自然の好きな人もいいですね、それね。本当にもう大自然の中にっていう感じなんですね。
まあ、そんな感じなので、実はうちは、ベッド&ブレックファーストをしたかったんですけど、はい、ランチにを召し上がる場所がないので、3食全部をうちがやりますという、そういうところを、泊まる施設を持っててやってるんですけども、
なるほど。
で、そうですね、ここから車で、そうだな、45分、1時間じゃないかな、ぐらいで行ける、州立公園があるんですけども、はい、そこで、夜の星を見る会というのを毎年夏にやるんですね。でそこで、アマチュア天文学者みたいな人が来て話をしてくれるんですけども、この先生が言ったんですけども、オンタリオ州で星が一番よく観察できる最後の残った場所なんですっておっしゃったんですね。 つまり街灯が全くないので足がよく見えるんですとおっしゃって、
それは
考えてみたら街灯ないですね。本当にないんです。
先ほどのカルカリーとかはね、あのテキサスに近い田舎っぽいイメージなんですけど、オンタリオ州だと都会ってイメージだったんですけど、
はい、
そこは都会から行けるもう大自然っていう手頃な大自然って感じなんですかね。
そうですね、オンタリオ州はトロントっていう大都市もありますけれども、はい、うん、そこからちょっと離れるとこういう田舎もあるということですね。ですので、あの、まあちょっと、そうね、日本であんまりちょっと見られないような大自然を体験したい方にはおすすめな場所なんですけども。
ロングステイする方もね、いろんな好みがあると思うんですけども、そういう自然好きの方にはいいということですかね。
そうですね。
他にそのロングステイでおすすめするようなポイントってありますか？
とにかく田舎ですよね。だから、ある意味に日本人の周りにいないですし、まあ、純粋にカナダ人が日々生活する生活を味わえるという。
なるほど。
っていうところが、まあ一番おすすめですかね。
わかりました。で、次のトピックとして、そういうところで暮らしていく様子ですか、についてちょっとお聞きしたいんですけど。
はい。
家なんかどんな大きさなんですかね。
しまった。どのくらいの広さっていうのをちょっと調べておかなかったんですけども、
なかなか数字では難しいかもしれませんけど、部屋が6個あってとか。
ああ、そっか。
2階建てではないですかね、広かったらなんか全部平屋で作るのが一番贅沢ですしね。
あ、そうですね。今住んでるところは2階建てで、
はい
はい、ベッドルームが 1,2,33部屋で、それが下で、上がリビングルーム、ダイニング、シャワーですね。だから、まあそんな極端に大きくないですけども、まあお客様をお呼びしておもてなしできるっていう感じですね。で、実は、自分たちで作ってるところなんですね。なので、私が素人工房と呼んでるんですが、でもカナダではそれが一般的なんですが、業者を呼んで全部完成して引き渡しではなくて、自分で時間があるときにコツコツ仕上げていくという、そういうタイプの作り方をしてますね。
骨組みとかを専門の人に作ってもらってっていう形なんですかね。
そうですね、土台のコンクリ流して骨組みがやった。
あ、 そうですね、
その後を全部
手作りですね。
次にその暮らしの様子で食事ですとかはどんな形で、作るんですか、ね、スーパーで買ってくるとか。
それが問題で、スーパーが一番近いスーパーが30分車で行ったところに行かないとないですね。
まとめ買いとか大きな冷蔵庫とか、そういうイメージ。
まあ、1回か2回でまとめ買いをして、それからいろんな、なんだろうな、まあ、それこそパンとかバターとか牛乳とか卵とかっていうのは切れないように気をつけながら、まあ、必要なものは、かなりだから、なんて言うんでしょうね、備蓄しておくというか、もうまとめ買いをして、小麦粉なら2袋ぐらいいつでも、その辺にあるみたいな感じでね、まとめて買っておいて、あとはまあ自分たちで作るっていう感じですけども、レストランとかってまあ30分行った街にはあるんですけども、はい、簡単にはその辺にはないので、食べたいものは自分で作ると、何でも作ると、日本食でも、それからカナダの食事でも、他の感じのスタイルの食事でも、大体は大概のものを作れるようになりましたね。
ああ、料理がうまくなっちゃった。
ねえ、
そうですね。
上手になったんじゃないかしら。
日本食ちょっと出ましたけど、日本食どうしても食べたいって時はどうするんですか。その食材とかは普通のスーパーで売ってるんですかね。
通のねスーパーで売ってるものもあるんです、うん、なんかね大根とか白菜とか、それから面白いところではえのきとかね、普通のスーパーで売ってますね。だけれど、あ、それからお米も、ね、ミディアムライスって書いてあるの、
ミディアムライス
書いてあるんですけど、うん、日本のお米よりもちょっと長い感じ、うん、そういうのが売ってたりして、
ミディアム
なんだ、ロングライスも書いてあるんですね、
中粒米、
うん、じゃあパサパサじゃなくて一応日本人の口に合うちょっと粘り気のある
なるかなっていう感じですね。でだけれど、そうですね、お味噌とかお醤油とか、わかめとかありますよ、はいはい、うん、まあ、ごぼうとか、それは、中国系のスーパーに行かないとちょっと手に入らないかな。
それは同じような距離にあるんですか、もうちょっと遠いとか。
はい、そうですね、一番近い中国系スーパーは1時間行ったキングストンという町にありますね、うん、だからもうちょっと贅沢をしようと思うと2時間かかんないんですけどね、1時間半ちょっとでオタワまで行ってくるっていうのも、買い出しに出かけますね、はい。
オタワまで行くと、例えば日本の本屋さんとかね、そういうのもあるんですかね、想像ですけど。
そうですね、オタワは首都ですから、やっぱりいろいろ揃ってるんですけど、本屋さんはちょっと探しに行ったことがないんで分かりませんけれども、そこそこいろいろありますね、
うん、テレビ放送なんかはどうですか、日本のテレビとかは見る手段ってあるんでしょうか。
オタワだったらあるだろうなと思いますけれど、実はうちはケーブルテレビを入れてないので、はい、ちょっとその辺がわからないですね。
わかりました、
はい、
あとは例えば交通とかはどうなんでしょう。もちろん車オンリーかなとは思うんですけど、
基本は自分の車ですね、うん、で、さっき言った例えばオタワに出かけたいとか、トロント行ってみたいとか、モントリオール行こうかなっていう時は、バスか電車ですね。
電車あるんですか、
ね、うん、電車はね、あ、キングストンの駅に行ってそこから乗るっていう感じですけれども、だからキングストンに出る方法は車ですね。
いいですか、
はい、
はい、
その米はいくらぐらいなんですか、その今中粒米って言ったの
は。はい、中粒米ね、安いお米だと8キロで、そう、10キロじゃないんです、8キロで、10ドル前後ですかね。それがカリフォルニア、10キロじゃなくて8キロで10ドル前後、カナダドル今80円前後ですので、うん、まあそんな感じですね。で、ただ同じカリフォルニア米で、ブランド米の日本のお米、はい、寿司ライスとか言ってるんですけど、いくつか美味しいご飯のブランドがあって、それだと、同じ8キロ袋がもう20ドル近くするかな。
同じイメージです ね。私もカリフォルニアに住んでたことあるんですけど、大体やっぱりそんなイメージでしたね、うん、同じカリフォルニアの場合でも、安いのは10ドル、もしくはそれ以下6ドルだけども、
う
ん、高いのは20ドル、
うん、
美味しいやつ
ね。
でも日本より安いですね。
日本よりは安いですね、うん、
カナダの大きな都市って、例えばアメリカなんかでコストコとか、なんていうの、ホールセールみたいな、はいはい、
ウォールマートとか、
大きな本当に倉庫にいっぱい積み重ねてあって、それこそいっぱいもう買い出ししてくるっていう、そういうイメージがあるんですけど、カナダもそういう感じがあるんですかね。
ありますよ、コストコあります。キングストンっていうさっき言った1時間の街で、そこだと例えばお醤油2キロじゃない、2リットル入りとか売ってますよね、で、そうですね、やっぱり周りの人を見てるとやっぱりコストコで買い出しをしてくるっていうパターンですね、
なんかカナダってなんかスーパー行くとこう量とかサイズとかがちょっとすごい大きいイメージを持ってるんで、そんなことないですか。
大きいですね。あの、ひき肉とかね、そうね、1キロ半入りのひき肉とか、
ね、
普通に、うん、日本だったら200グラムとか150とか、ね、400とか大きくてもですけれど、だから基本の分量が大きめですね。
塊ですよね、塊。
ドカーンって感じ
ですね。何でも大きいですよね。
で、
大きいですね。
私思い出したのがペストリーなんか10個20個なんか一箱に入ってるのよね。
そうですね。
それを買ってきて冷凍しとくとかね、なんかそんな感じでしたけど。
そうですね。みんな冷凍しますね。うん、
あのそれで使いますよ。だからまとめて買ってきて。
うん、そうそう。だからあのさっきのひき肉 1.5 キロ買ったら全部使っちゃうわけじゃないですから、小分けしてやっぱり。冷凍ですね、基本はね。
要は冷蔵庫が大きいってことになるんですかね。
あ、そうですね。あと冷凍庫だけっていうものも持ってる人多いですね。
私はカレージにね。
何が安いんですか、物価、その、まあ、スーパーマーケットへ行った場合に。いや、これはカナダらしいなっていうのは何かありますか、ね。
カナダか。
カナダらしい安いもの。
メープルシロップの。
メープルシロップですよね。
日本よりは、日本よりはってことですけど、
ね。日本よりは安いと思いますね。多分ね、スーパーで探したら。あとコストコでも、1リットル入りとか売ってますよね。ただでもみんな1リットル、日本の方が買われたら、1リットルいっぺんに使いませんもんね。困っちゃいますよね、きっと。
なんかメープルシロップってあのパンケーキにこうかけるっていうイメージなんですけど、はい、でももっと他にそのなんていうの、あのクッキングに使うとかいろいろ使い方があるみたいですね。
ありますね、うん、メープルパイとか言って、ね、
料理にね使うんですよ、
うんう
ん、
あのそうね、だから砂糖の代わりに使ったりするお料理が結構ありますね。でケベック州の方でそのメープルシロップを対応するお料理が多いそうなんです。で一度ねケベックの農村の方の友達のところに遊びに行ったらば、じゃあ今日はケベック料理にしたからって言われて、ね、すごいです。朝の目玉焼きから何から全部メープルシロップ
かけるすごい。
ちょっと目玉焼きのメープルシロップは
まだケチャップの方がマシ
みたい、マシもそう、ケチャップの方が辛そうですよ。
ステーキの横にもとかないのかな。なんかあの、イケアってスウェーデンじゃないですか。はい、で、スウェーデンシュミートボールが食堂にあるじゃないですか。はいはいはい、その横にはあの、ジャムがありますよね。だから結構肉と甘いものって。
合うのかもしれないね。
いいのかもしれない。
なんかメープル、あの、ヨーグルトのイメージがあるんだけど。
あ、ヨーグルトも美味しいですよね。
ね、ね、
あとね、やっぱり美味しいのは、あのバニラアイスにかけると美味しいですよね。
なるほど。なるほどね。
最高だね。
私最近見つけたんですけどね、あのパンにねクリームチーズ塗って食べてたんですよ。でそこにねちょっとメープルシロップつけるとね、甘さとね酸味が一緒になってね美味しいですよ。
それいいかも。
あ、いいですね。いいですね。
ぜひワインとお試しよう
と。なるほどね。
あとは基本的なところってどうですか。気候とか、うん、銀行関係とか、
ね、本当だったらば、うん、2月はマイナス20度ぐらいまで下がって、そして8月は30度ぐらいまで上がるっていうそういうところなんですけどね。今年の冬はとても暖冬で本当に寒い日がなかったんですね。この数年どうもそういう傾向みたいなんですけど、特に今年はあの春が1ヶ月早く始まってしまいまして、
うん、
例年ですと、そう、例年だったらね今ぐらいがちょうどあのシュガリングオフといってね、冬の終わりであの木が樹液を吸い上げる時期なんですけど、その時期にサトウカエデの木の樹液を採取してコトコト煮詰めるっていうメープルシロップ作りが始まる今そういう時期なはずなんですけど、今年は2月の末で始まってしまってもう3月上旬には終わっちゃったんですね。だから春が何でしょう、1ヶ月前倒しに来ちゃったっていう、そんな感じですかね。
なんか気候がおかしい感じ、ね、
アメリカのワシントンも桜が
早く咲き切っちゃったの、
うん、ものすごくなんか暑いみたいですよ ね、 すね。だからやっぱりあっちの方が暑いんですよね。こっちは寒いんですけど、
日本は寒いのよ。
まだ寒いですね。雪なんかあるんですか？雪の量は
今日ね、だからそんなに積もらなかったし、例年だったらまだ今だったら外に出れば雪が見えるはずなんですけども、全部ほとんど溶けきっちゃいましたね、今年は。
はあ、
うん、地元の人も、いやこれで春が、春っていうかな、冬が終わるはずはないから、もう1回か2回ぐらい雪が来るよってみんな言ってますけれど、でもこの 2,3 日平均気温、最高気温がね、25、6度まで行ったりして、
ね、やっぱり異常気象
ですよ。異常気象ですよ。
暑いんですよ。
そうですよね。もう夏日になってるよね、それじゃ。
ねえ。
ということは普段はあのエアコン、クーラーはないってことですかね。
ないです。なくても大丈夫です ね、 ですね。昼間暑いんですよね。でも夜中になるとやっぱり涼しくなるんですよ。だからちょっと一枚必要だったりとかね、っていう感じの、今でもだからそういう感じで、でも本当はね、あのこの時期だったらまだそんなに暑くなっちゃうはずじゃないので、みんなちょっと今年はおかしいねって言ってますね。
あ、じゃ あのお客さんというかゲストは最近どうなんですか？お客さんは宿泊の、
はい、今年はまだあのどなたも見えてないんですけど、去年の今頃にちょうど日本の春休みですので、
はい、
栃木県の方から小学生の男の子一人で3週間泊まってるんです。
小学生が一人で来たの、
小学
生が
一人で
泊まって
る、すごい。
彼はだからちょうど去年の今頃だったので、メープルシロップ作り手伝ってくれて、
あ、
そう、僕の作ったメープル、うん、そうです、3週間僕の作ったメープルシロップだよって言ってお家に持って帰って、
言葉はどうでした？覚えるね、やっぱり。
ほんとね、この人はあのこの子はものすごく英語は、あの日本にしか住んでなかったんだけれども、子供の頃から英語をやっていたっていう子で、問題全くなかったですね。びっくり、みんな あの地元の人もびっくりしてましたけれども、
すごいね。
で、あの、まあ、お母さんの希望で、今、うちに小学生がいるんですけども、地元の小学校に頼んで、私の娘のクラスで3日間、それから一つ上の学年で3日間、隣町の小学校で3日間、小学校体験をさせてもらって、すごく楽しかったみたいですね。
あ、小学校体験というのは簡単にお願いするとやってもらえるんですか？
ね、今まで2件お願いして、うん、今のところ大丈夫という、
いいですね。
校長先生に直接頼みに行くので、多分校長裁量みたいな感じですね。そんなに長期間でなければいいですよっていうふうに許可してくださって、今まで。
それもいいかも
しれない。すごくいい体験になりますよね。
すごい、いい体験でしょうね。
ね、
英語のためにね、我々が行って小学校の教室の後ろに座ってくださいってのはダメですかね。
どう？
どうでしょうね。だったら、ちょっと聞いてみないと
分からないわね。
でも先生によっては、あの、じゃあ大丈夫ですよなんて言ってくださる先生ももしいらしたら大丈夫なんないかなと思って、その辺はね、やっぱり田舎なので、とりあえず融通が利くと言いますか、
すごい
ですね。で、学校の先生にしてみたら、そのね、あんまり外国に行ったりすることがないかもしれない地元の子たちにとってみたら、すごいいい刺激になるから。
あ、なるほど、
ね、
いい教材になっちゃった
ね。え、
あふれ合いができる、
ね、
そうですね。
あの、
ちょっと戻って申し訳ないですけどね、はい、そのさっきのスーパーマーケットで、買い物をされる時の消費税が今、日本では、
そうですね、話題になってますものね、消費税が。
そうかそうか、そうですね。カナダは州によって、税率がちょびっとずつ違うんですね。で、さっき言ったカルガリーは、石油が出ますので、消費税は多分なかったと思うんですね。
そうらしいですね。
うん、ないです。それで、オンタリオ州の場合は、 今 13% の、州税と国の税金を合わせた、合わせたものが 13%
なんです
。ただし食料品と子供の医療品、医療品にはかかりません。
イギリスなんです
ね。なんか下がったんですよね。15、5、6あったのが13に、多分石油が出たからっていうことは書いてありました。
あ、そうですか。そうですね。
カナダは州によってちょっと違ってるんですよね。
そうですね。
州税が 6% で国税が 7% みたいなことを聞いたんですけどね。だけど、その石油が出たところによって、ことによって、消費税が下がったと。多分2006年のことだと思うんですけどね。
私も細かい経緯がちょっとわからないんですが、つい昨年、一昨年ぐらいからハーモナイズドなどって言って、要するに、州と国のものを合わせた税率に変わったんですね。それを採用している州としてない州とまたあったりするらしいんですが、オンタリオ州はそのハーモナイズドなんとかをやっているところなので、今は 13% ですから、さっき言った食料品と子供の医療品を除いたものに 13% かかります。あと、それから、はい、あ、ごめんなさい。それと、あと、人の手が加わった食料に、例えばですから、原材料である小麦粉には税金かかりませんけれども、パンとか、そういうふうに加工すると、それには税金かかりますね。
なかなか難しい。
難しいのは、単純にはいかないですね。
あ、ごめんなさい。パンというか、要するにパンとした商品で売ってるものではなくて、例えばパン屋さんに行きますよね。ベーカリーに行って、はい、なんとかペーストリーとか、ちょっと、ケーキを買ったりとかって、そういうような場合はかかりますね。
スーパーで売ってるのは大丈夫？
そうですね。
13% でも、その分医療費がタダなんですよね。
これもまた州によるんですけれども、それぞれの州でその州に住んでる人に対する医療保険というのを作ってるわけなんですけれども、オンタリオ州の場合は、オンタリオヘルスなんだっけな、オーヒップって呼んでるんですけどね、オンタリオヘルスインシュアランスプランというのがありますね。で、これは1年のうちに153日以上居住していて、基本的にはカナダに永住権があるとか、難民指定を受けている人とか、それから労働ビザとか学生ビザを持ってる、ビザのある人にが対象なんですけれども、が、カバーされるそういう、保険なんですけどね。
国民健康保険と一緒
ですね。そういう感じですね。そうですね。はい、ですので、例えば、ロングステイで来られて、日本からカナダに来られる方は6ヶ月間、観光ビザと、ビザというふうには出ませんけれども、観光ということで6ヶ月滞在が認められますから、その場合、このOHIPは適用できないんですよね。要するに、滞在ビザが出たわけではないので、ですけれども、さっき言いました永住しているとか国民であるという人に対しては3ヶ月以上経過したら加入できるという、そういう決まりがありますね。多分だから短期の人が取得できないようにしてるんじゃないかなと思うんですけども、
そうですね、だからそちらに、かなり医療費がタダということになると、高度医療もタダになるわけなんで、大変助かるんですよね、何かがあっても、これ。
そうなんですけどね、基本的にOHIPがカバーするのは、年1回の健康診断、それから入院中の検査と薬と部屋代、それから治療に必要な検査、義務付けられている予防注射ですね、それから出産、ですとかに関すること、それから 専門医による治療、今おっしゃった行動医療というのは多分こちらになってくると思うんですけれども、ただシステムがですね、基本はホームドクターというかファミリードクターにみんな登録をしていて、ファミリードクターからでないと専門医が紹介してもらえないんですね。ですので、いきなり例えば行動医療にかかりたいと思ってきても、それがなかなか叶わないという、
紹介、
そうですね、紹介を受けないと
ダメ、手配を受けないとダメでしょうね。
そうですね、逆にその制度があるがために、まあこれはもう本当にある意味仕方ないのかもしれませんけれど、行動医療を受けなければならない病気なのに、例えばがんとかありますよね、なのに治療が遅れてしまうというようなことも実は起きているんだという話もたまにちらほら聞きますね。
国民的には。
そうですね。
なるほど。
ね、待たされるという、ポイントは取れないという。
私も専門が保険なんで、ちょっとね、そこが気になったんですけど、ただし、その、歯医者はダメなんですよね、歯科は。
そうですね、そうなんです。歯の治療は全額自己負担になっています。ただ、やはり、カナダの国内で、一般の保険、市販、なんて言うんでしょうね、医療保険、国民、いわゆるオーヒップってない別の保険を、
民間のってことですか。
例えば、ね、そうですね、企業であるとか、そういうところで持ってたりしますので、そういうのに入ってる、あるいは国家公務員である場合には、とかなんかそういう、あるらしいんですけれども、そういう場合には、そういう別の保険から、歯なんかの方もかけられるのがあるというのは聞いてますけれども。
どうしてます？歯の治療は。
うちは、ごめんなさい。うちは、いわゆる企業に勤めているわけではないので、自営業ですので、そこはもう全部自腹ですね。もう、結構、これはきついです。
高いんでしょうね。
高いですね。で、子供なんかが、やっぱりね、歯のチェックとかってよくしなきゃいけないので、うるさいぐらいに歯を磨きなさい、歯を磨きなさいって言ってますね。
今日本の海外旅行券は歯も大丈夫なのができましたよね。
あ、そうですか、ね、知らない。
ねえ、できましたね。何日か症状がないというこ面積がちょっとあるみたいですけども、そのいろんなタイプの保険が用意されてるって、特にカナダはその6ヶ月で更新できると1年半ですか、まあ極端な話、
はい、
そうするとちょっと 歯の心配が出てくるので、やっぱりそれもいいかなと、そういうことも、ちょっとね考えて、入られた方がいいかななんて、
そうですね、
思いましたけどもね。
そうですね。先ほど申し上げたように、カナダの国民保険制度は、国民あるいはビザで滞在という人でないとダメですので、旅行者の、として来られる方は、やはりご自分で日本で保険をかけておかないと、やっぱり、もう必須ですよね、これはね。
ね。
はい。
そうですか、わかりました。
ビーバーレイクについて話したいこと、聞きたいことが盛りだくさんで話は尽きないのですが、一つの番組としての目標時間、1時間にはとても収まりきらないので、この辺で前半として終了させていただきたいと思います。この続きは後半としての番組でお聞きください。よろしくお願いします。いろいろな感想や要望、番組で取り上げてほしい国などもぜひメールで送ってください。皆さんの反応があるとすごくやりがいが出ますので、よろしくお願いします。メールアドレスは longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますので、よろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてください。さようなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは、海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて、異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることで 夜多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨガは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、異文化に触れ、お互いの国の理解が増し、自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？